割烹みすず第3回、今回は婚礼のことでちょっと話してみようと思います。この10年くらいはもう富山でもいろんな婚礼施設が次々とできて、以前よりもうちの会社で受注する数っていうのはもうめっきり減ってしまったんですけれども、まあ、それでもまあ過去にピークの時っていうのは1日に10件以上の婚礼を受注していた頃もありました。で、今考えるとまあよくあれだけの数こなしてたなっていうぐらい本当すごかったんで、多分今同じことやれって言われても、同じね施設人数揃えてもらって やれって言われても多分できねえんじゃねえかなっていうぐらい恥ずかしい話ですけど、この頃っていうのはもう自分たちがもうこの数をこなすことに必死になってたんで、もう質がどうとかってことはあんまり考えてなかったような気がするんですよ、本当に。そして年を追うごとに、まあ、徐々に婚礼の件数も減少していくんですけど、披露宴のまあ、そのものですよね、それの質を向上させていかないとなかなかその受注させてもらえない傾向になってきましたしね、お客さんのニーズがさまざまな形になってきたん でそれに伴ってまあ外の施設で婚礼をされるっていう方の受注も受けてたりもしたんですけれども、その中でもある神社での婚礼っていうのは自分の仕事の中ではすごく自分自身の質を問いかけるいいきっかけになった婚礼でした。その神社には、3人のお嬢さんがいらっしゃいまして、2002年の春に、長女、2004年の秋に次女、そして2006年昨年の秋に、三女がそれぞれ実家であるこの神社で、婚礼をされたんですね。でその3回いずれも僕はまあ偶然にも料理を提供するために出張させてもらったんですけれども、1回目の時は献立は師匠が書いた献立をもとに料理を運んで提供するという形をとって、まあ普段とは全く勝手の違う家庭の台所で戸惑いながら仕事をしてた記憶しかないんですけれどもね。そして2回目の時はまあ自分が献立を立てる側に回って、まあ前回のこともあったんでなるべく手のかからない内容にすることばっかり考えてしまって、結果的にはまあ自分の悪い面があちこちに出てしまったんですね。これがもうすごく自分の中でその後を引くほどの後悔になってしまったんですけれども、でこの婚礼が終わった後にうちの社長からもう一人お嬢さんいるから次も頼むぞつって言われまして、ああじゃあせめてその最後の時にでもね自分の納得のいく仕事をさせてもらえればいいかなというふうに思って、その時をまあ待ってたんですけれども、そしたらですね、なんとその3人目のお嬢さんという方がうちの会社の社員として、入ってこられましてですね、それで1年ほど勤めて昨年の秋に、まあめでたくうちのセールス担当の社員と結婚することになったんですね。まあね、新郎新婦ともに社員ですからさすがにこっちもねそこそこ気合い入れてやらなきゃっていうのもあって、それにまあ、自分自身としては過去2回のねいろんな反省点を踏まえてやってあげないとなっていうのもあったんで、献立を作る段階で何回だろう3回か4回ぐらい献立作り直して、それであれこれその婚礼の担当の人とも打ち合わせしながら、サービス担当の人とも打ち合わせしながら当日を迎えて料理を提供しました。おそらく一つの婚礼でこれほど集中するってことは多分 なかったんで、正直いつもの倍ぐらい疲れましたけど、でも終わった後のその疲労感っていうのはすごく心地よくて、ああなんとか自分の役目は果たせたんじゃないかなっていう感じで、その婚礼を終わらせることはできましたね。まあ本当に自分の仕事の質とかその考え方とかっていうのを、そのすごく時間はかかったけど、なんか見つめ直すいいきっかけになった婚礼ではあったように思います。まあどんな仕事でもね、やり直しの効く仕事なんてそんなにあるわけじゃないんで、一つ一つやっぱり大切にやっていかないといけないですよね。そういうことも、自分の身に染みた仕事でしたね。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまた。